第一コリントビデの手紙7章1節から7節になります。新約聖書第一コリントビデの手紙7章1節から7節、新外訳第2版でお読みいたします。さてあなた方の手紙に書いてあったことについてですが、男が女に触れないのは良いことです。しかし不淫行を避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。夫は自分の妻に対して義務を果たし、同様に妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。妻は自分の体に関する権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同様に夫も自分の体についての権利を持ってはおらず、それは妻のものです。互いの権利を奪い取ってはいけません。ただし祈りに前進するために恋の上でしばらく離れていて、また再び一緒になるというのなら構いません。あなた方が自制力を欠くとき、サタンの誘惑にかからないためです。以上、私の言うところは余韻であって命令ではありません。私の願うところは、すべての人が私のようであることです。しかし一人一人神から与えられたそれぞれの賜物を持っているので、人それぞれに生き方があります。アメン。聖歌台の賛美を神様に捧げます。
そしてその試練を通してこそ、その麗しい交わりの中で一人一人が成長していくことができます。この麗しい祝福の交わりがこの川崎に泉となってあふれますようにと祈りつつ賛美いたします。
今朝我が教会に初めておいでになった方を一人いらっしゃいますので、ちょっと紹介します。恩田信子様、どちらにいらっしゃいますか。はい、この真ん中です。皆さん歓迎してください。ありがとうございます。礼拝の後またご案内しますので、交わりよろしくお願いします。皆さんおはようございます。隣の方と挨拶しましょう。後ろの方にも6階もチャペルマラナダも皆さんおはようございます、はい。昨日今日もずっと雨でですね、あんまり、足元よろしくないんですけれども、また皆さんこのように集まって本当に感謝し、主に共に礼拝ができること本当に嬉しく思います。先週も私が少し触れましたけれども、この者がこの川崎に来たのがもう30年くらいになります。私がね、川崎に30年前に参りましたときには、この川崎という町に対するイメージがそれほど良かったとは言えないイメージでした。私はもう全くイメージ持ってなかったんですけど、いろんな私が川崎に行ってますということで、あ、川崎ですかということで、周りから、あ、そうですかというね。横浜だったらああというね、なんけど東京だったらまたなんだけど、川崎うーんというね、そういう周りからの雰囲気があって、あ、まあ川崎はなんか悪いかなというね、自分なりにそういうイメージを持ったんだけど、後で聞いたら川崎というと、まあ、京浜地区ということで構造がいっぱいありましてですね、そこからいろんな煙があるから、この町は公害の町という、まあ、空気が汚れている町という、まあ、そういうイメージが戦前からあったということでした。当然のことですから、構造が多いから労働者も多いから下町というイメージもあると思いますよね。もう一つのニックネームもありましたね。皆さんご存知でしたね。ギャンブルの町ということでね、もう川崎駅降りたらずらーっとパチンコ屋が揃えて、もう全部ね並んでいますよね。もう少し歩けば競馬があり競輪があって、もう何でもや全部揃えてますから、ギャンブルが好きな人たちはもう自分の趣味に合わせてこれに行ったりあれに行ったり全部できるところが川崎だと。そこで私が来てますよとすると、ああそうというね、まあ、そういう感じで私に返事をする方を見て、ああ私がそういう街に今過ごしているんだということをいろいろ考えさせられました。しかし川崎は十分変わりましてですね、まあ、この30年の間本当に変わりました。この悪いイメージを少しでもちょっと変えようとして、まあ、市役所をはじめ川崎に住んでいる人々たちが力を合わせて音楽とスポーツの街にしようということで、皆さんご存知でしょうね、まあ、そういうスローガンを上げて頑張っていてですね、この街には、まあ、2004年度7月には駅の西口に有名なミュージャー川崎シンポニーホールというものがオープンされました。それはね、東京フィルオーケストラ、フィルハーモニーオーケストラが、こちらの川崎ミューザが本拠地なんです。そのぐらいの力を入れているということでありますよね。まあ、夜の街を歩いてみたら、皆さんもご存知のようにあっちこちに若いミュージシャンの卵たちがいろんなライブを自由に披露しているところでありますよね。どこかでもやめてくれやめてくれという誰もいないということで、これここではもう誰でもそのようなことができるという町に変わりました。まあ、市役所に勤めている方に聞いてみたら、この川崎という空気がですね、日本中のいろんな東京はじめ都会からのいろんな、まあ、空気汚染度を測ってみると、その透明度はかなりトップランクぐらいにきれいになっているということを言われてました。汚染の元になっている多くの構造はもう撤去されまして、その子にはまあ、マンション団地が入ったり、あるいは大きなショッピングモールが入って、川崎はもう本当にすっと変わりましたね。本当に良かったと思います。皆さんどう思いますか。良かったと思いますよね。これはね、2010年の国勢調査ではっきり数字で分かるようになりました。5年ごとに、今年やりましたね、国勢調査。日本中に住んでる人々が何人ぐらいがどのように生活しているのか国が調査してるんですけれども、前のデータを見ると2010年とデータがあるんですけれども、5年の間だから2000あ1990失礼2000年 2005年から2010年の間、5年の間、人口の移動率をちょっと調べてみると、日本中に唯一の人口が増えている町が2つある。横浜と川崎です。横浜は5年の間11万が増えて、川崎は9万9000人が増えてるんです。しかし人口比割から見ると川崎の方がトップなんです。そのぐらい新しい人たちがたくさん、この町が住みやすい、住みやすいということで来られるから、はあ、私は川崎に来てよかったという思うわけなんです。まあ、この教会も2007年7月に県街道が建造されまして、ここで礼拝してるから、教会道がある川崎の町の風景に、まあ、一役になっていったのではないかなと思われます。まあ、多くの方が気づかれていると思いますけれども、うちの教会がここに立った後からは、この町がだんだんだんだんきれい、きれいになりました。非常にきれいになりまして、あちこちに大きなきれいなマンションが建てるようになりましてね、本当に感謝するところであります。私は教会がこの町に入って、この町が変わるということは、本当に主の働きの別の意味での楽しみというものがあるということで期待しております。さて、私がこの町の話をしている理由は、私たちは今コリントビデの手紙第一というところの聖書を黙想しているわけなんです。コリントという町でした。皆さん、コリントという町はもう川崎と比べて比べるもんならないくらいのイメージ悪いということです。コリントということは、コリントから来ました、あ、そう、人々はね、みんなそのようにそのようにするんです。だってコリントという言葉自体がもうものすごい乱れな町というイメージなんです。だからコリント人という、コリント人ということはあんまり品が悪い人間、そういうイメージがあの時代があったんです。もともとはこうコリント町ということはですね、非常に古い歴史があるんですけれども、ローマの、皆さんもシェイクスピアの作品の中にもあるんですけれど、ジュリア・シーザーというローマのシーザーがですね、このコリントという町を自分が植民地にして、ギリシャの玄関口として発展させようとして、立派な港町としてね、発展させました。まあ、いわゆる新興発展都市だと言っても過言ではないと思うんです。まあ、そのようなローマが力入れて発展させた新しい町だということ。もう一つはコリント町の特徴はですね、女神アフロディテという神殿があるところなんです。いろんな神々をギリシャ神話の中には出てくるんですけれど、その中で、ね、アフロディテということは後でヴィーネスという、まあ、美しい神という、そこまで映るんですけれども、そういう拝んでいる神殿がそのコリントの町にありまして、その神殿の有名なところは他の神殿とは違って、その神殿には千人の神殿娼婦がいました。体を売っている女がそこに宿っているということなんです。彼女たちは昼間は神殿で働きますけれども、夜になるとコリントの町に出て行って、参拝者たち、神殿に参拝に来ている人たちに性的なサービスをする、そういう町だったんです。そのことがますますこの宗教を発展させたり、コリントの町もそれに経済的に潤っていました。そういう乱れた宗教と社会情勢の中で、そこに一つの教会があったという、その町に。だからそのような厳しい、ある意味では社会環境的にはクリチャン信仰を守るということは非常に厳しいところで、コリント教会がそこにあったということなんです。それで第一コリントビデオの手紙を黙想して皆さん気がついたと思いますけれども、コリントの町でクリチャン信仰生活を守るということはいかに厳しいか、いかに厳しい激しい戦いが続くのかということ、その大変さが少し味わってくるかもしれません。実に コリント教会の中には性的な乱れがありました。それで使徒パウロは第一コリント人への手紙5章6章7章繰り返して繰り返して何度も何度も不信仰の罪から避けるように語っています。それではまず第一番目に、なぜコリント教会のクリスチャンまで性的な乱れに落ちてしまったんでしょうかということなんです。性的な誘惑というものはコリント教会だけの問題ではありません。今日の私たちにも全く同じ課題に戦いが山積しているのではないかなと思いますが、まず私はコリント教会のクリスチャンにまで性的な乱れに落としてしまったその原因は何なのか、一緒にこの聖書から学びたいと思います。二つの原因があるとこの聖書から教えられるんです。一つは先ほども申しましたように、コリントの町には本当に大きな巨大な力を持っている、影響力を持っている女神アフロディテを祀る神殿があったということなんです。その神殿には千人の神殿娼婦たちがいて、町中にもうみんなが慣れている伝統的な慣習という名のもとで乱れな行為に行っていた非常に誘惑的な社会構造が問題でした。もう社会全体がそういうところの雰囲気になっているということです。まあ、このような乱れの町であるコリントに住んでいるクリスチャンにもなんとなくその影響を受けているのではないかなと思います。ある意味ではコリントのクリスチャンたちはクリスチャンになる前からそういう風景にはもう慣れているし、もう平気なんだと、嫌感全くない、ある意味では馴染んでいる環境のように感じられます。いわゆる私はこの日本に来た時に日本の社会にあるフリーセックス的な風潮ですね、我が教会毎年小さな子供から大人まで生と命の大切さを聖書に基づいて教えていても、我が教会の若者たちが受けている環境から受け入っている強烈なその影響というものは、まるで津波のように迫ってくるこの社会に氾濫しているフリーセックスの風潮ではないかなと思います。社会全体がそういう構造になっているわけ、お金の流れがそのようになっている、人間関係がそのようになっているという環境の中で、私たちは信仰を持つということは厳しい戦い、それはコリント教会だけではなく今日にほとんどの今の世界に生きる人々には、都会だけではなく田舎でも、あるいはインターネットの発展によって全ての人々にはそういう社会構造的な影響の中で自分の信仰を戦いの中で守らなくちゃいけない、そういうところに置かれているということであります。だからコリント教会がそうなったかもしれないという一つの原因です。もう一つのコリント教会を性的に乱らしていた原因があります。それは禁欲主義的な意識が原因でした。コリント教会の信徒たちが使徒パウロに手紙を送ったらしいんです。今日7章1節見ると、あなたたちが書いたその手紙に対する答えるという言葉から始まるんです。そのコリント教会の信徒たちがパウロに質問したこの質問の内容は禁欲主義に対する質問であると多くの聖書学者たちが言われています。禁欲主義ということは何でしょうか。人間の欲を抑え切ることによってより霊的になり、より霊性の世界に至るんだという考えです。人間は欲望、欲というものがあるんです。食に対する食欲があり、性に対して性欲があり、いろんな人間に基本的な欲があるんですけど、その欲を抑え切ることによって自分たちがもっと神の世界、霊の世界に前進していくんだという、そういう考えを持っている人たちが禁欲主義です。だから彼らは人間の 欲望的なことは もう全部切るわけなんです。遠ざけるわけなんです。初代教会の指導者の中でオリゲネスという有名な指導者がいました。オリゲネス、オリゲネスという指導者は神学者なんですけれども、この方は使徒パウロに見習って彼も特進主義者でした。結婚しなかったということです。彼は一生結婚しないということを、自ら自分の体の男性のシンボルであるものをも肩で切り捨てたということなんです。強制したという、相当厳しい禁欲主義に彼は従った人です。彼の神学的な教えは今日まで影響を及ぼしています。彼はマタイの福音書19章12節言葉通りに、天の御国のために自分から特進者になった者もいるからです。その言葉の意味は、神の御国のために私は自ら特進の道を選びますということで、自分の男性の生殖器をもう切るということなんです。そういうようなある意味では神の言葉を自義的に実践した人たちが当時いました、まあ、このような禁欲的な影響は多くの初代教会の指導者たちに広がり、特進の道を歩んだ指導者たちが初代教会の歴史を見るとかなりいらっしゃいました。それで初代教会には禁欲主義者たち的な特進生活を奨励する傾向がありまして、特に旧約聖書を見ると預言者エリアのように、新約聖書ではバプテスマのヨハネのように、禁欲的な生活がより優れた信仰の霊性に至る信仰の道だという理解する人たちが教会の中にたくさんいらっしゃいました。ここで問題になるのは、自分は禁欲的な考えを持って生きるということなんですけれども、その相手にある配偶者、結婚した場合、配偶者の場合はどうするかということなんです。彼らは結婚している夫婦なのに、相手が禁欲主義になってしまいましたので、いわゆる夫婦関係を拒否されてしまう場合がありまして、片方がその反動的な行為として不貧困に走る場合があったということなんです。一言で言うと、肉に属する人々による情けない行動だと片付けたい気持ちもあるけれども、これはコリント教会だけの現実の問題ではなく、今日のクリスチャン社会にもあり得るいろんな問題を教えているのではないかなと思うんです。なぜクリスチャンたちがこのように乱れな行為がここにあるのか、そしたらクリスチャンたちはどうしたらいいのかということなんです。相手の夫婦の中で一人が非常に熱心なクリスチャン信仰者になれ、禁欲的な信仰者になって夫婦関係を拒否する人も出てきた、そういうことにどうしたらいいのか、それによって片方が不貧困なところに走ってしまったらその責任はどうするのか、そういうことに対する質問であります。パウロは答えています。それで2番目に私たちは今日の御言葉から教えられることなんですけど、2節と3節読んでみたいと思います。2節お読みします。しかし不貧困を避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。夫は自分の妻に対して義務を果たし、同様に妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。この言葉でパウロは2つのことを教えているんです。結婚しなさいということなんです。私たちは不貧困を避けるために自分の夫、自分の妻があるべきだということを教えて、積極的な結婚を進めていること、もう一つは結婚した人は忠実に夫の義務を果たしなさい、妻の義務を果たしなさい、そのようなことを教えているんです。もちろん結婚の目的は配偶者の不貧困から守るためだけの結婚ではありません。結婚することによって不貧困の罪から配偶者同士がお互いに守られ、誘惑に振り回される肉に属するクリスチャンにならない、霊に属するクリスチャンになるということは、 結婚の素晴らしい一つの恵みであるだろうと思います。聖書を見ると私たちが結婚することの素晴らしいことはいろんな面で教えているんですけれども、少なくても5つの恵みがあると私は聖書から教えられます。結婚の恵みはまず第一つは、旧約聖書創世記1章28節を見ると神様は産めよ増えよ地を乱せと教えているんです。つまり次の世代を残すということは人間にとっては素晴らしい恵みであります。それは次の世代を生み出す時のその喜びを経験した結婚した夫婦の第一つの祝福であります。結婚の恵み2番目は、箴言5章18節から19節の言葉を見ると、あなたの泉を祝福された者とし、あなたの若い時の妻と喜び楽しめ。この言葉を見るとですね、結婚すると夫婦が共に喜び楽しみということが主から教えられた恵みでありますよね。これは結婚の特別な祝福であります。夫婦が十分お互いに楽しむということが神の恵みであります。3番目、結婚の恵みということは、創世記2章18節の言葉を見ると神様がおっしゃいました。人が一人でいるのはよくない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。それで神様がアダムからエバを作って夫婦として結んでくださいました。私はここを見ると神様はふさわしい助け手を彼に作ってあげるということね。結婚の恵みということは私にふさわしい助け手が与えられるという、お互いに助け手ということは弱いところ、お互いにちょっと弱いところを補うということの意味での助け手であります。私が完璧であるなら結婚しなくてもいいかもしれない。しかし私の弱さがあるから、私の乱れなところがあるから、弱いところがあるから、結婚の相手が神様から与えられたということが聖書の恵みであります。だから結婚は本当に自分の弱さを補ってくれる助け手が与えられることなんで、素晴らしいことであります。4番目の結婚の恵みというものがあるんです。それは神の形に成長できる恵みが結婚から学ぶんです。これは新約聖書エペソ人への手紙5章23節から32節のところまで見ると、夫たちよ、自分の妻をキリストが教会を愛したように愛しなさい。妻たちよ、教会がキリストに従ったようにあなたの夫に従いなさい。そういう言葉が書いている内容であります。面白いのはエペソ人への手紙ということは教会が何なのか教えている聖書であります。教会が何なのか、教会が何なのかということを理解するために神様は夫婦関係を通して教会のことを説明しているんです。つまり夫婦がキリストイエスを真ん中にしてお互いに学び合い、支え、従い合うことを通して誠の教会の素晴らしいキリストの体を立て上げる神の形を取り戻すことが、夫婦の愛し合うところから学ぶことで、従い合うことで、学ぶことで神の形が私たちに回復されるということを教えていることなんです。私はそう見るとですね、結婚は二人だけの結婚に終わることではなく、結婚を通して神の偉大な御心を成し遂げるということは聖書が教えているところでありますよね。最後に5番目に、結婚の恵みということは、先ほども申しましたように、あらゆる不貧困の誘惑から私たちを守る、いわゆる純潔の恵みですね。その恵みがクリスチャン夫婦、すべての夫婦に与えられた恵みであるということであります。だからぜひ我が教会の独身の人たちは祈りを持って、自分の助け手が何なのか、神様から与えてくださる伴侶が誰なのか、祈りを持って備えて早く結婚してほしいんです。私は彼女が好きになりましたという人がいるなら私に連絡ください。 先生、あの兄弟のことがずっと前から気になりますよ。どうしたらいいんですか。一人で悩まないで連絡ください。お助けします。それで主にあって結婚するということは本当に素晴らしい祝福であります。コリントビデオの手紙が私たちの不隠行の罪から守る程度ではなく結婚することを勧めているということであります。もちろん結婚した夫であるならそれぞれのその義務を忠実に果たせるということを教えています。今日の御言葉4節5節の言葉を見るとそのお互いの義務を果たすことは非常に共通しているんです。その義務は何でしょうか。体による義務なんです。つまり性的な義務なんです。夫は妻に対する性的な義務があり妻は夫に対する性的な義務があってそれを拒否することはいけない。お互いにそれを養う、とっても大切なことだと教えているんです。もしかしたら拒否することによって相手の配偶者が自制力がなくなってサタンの誘惑に落ちてしまうんだったら夫婦は共同的な責任があるように教えていることがよくわかります。見ると皆さんの中にも経験があるだろうと思うんですけれども、お仕事が忙しいということでちょっとね夫婦が離れているったし、子供が出産するということで夫婦が離れているし、病気だということで離れているし、さまざまな理由があって、私たちはもちろんそれなりの理由はそれなりの ある程度理解は示しますけれども、いろんなことで多くの夫婦が夫婦関係を持たない時代になっていると専門家たちは心配している声が聞こえています。パウロは祈りのために夫婦がしばらくの間行為した上で離れるのはいいけれども、そうではないなら必ず一生にということを教えているんです。それが私たちの信仰生活、神の前に生きる夫婦の大切な義務であると教えています。それでは最後に3番目になるんですけども、結婚してない人はどうするんですか。7節をちょっと見てみましょう。結婚した夫婦はそうけど、結婚してない人は、7節、私の願うところは全ての人が私のようであることです。しかし一人一人神から与えられたそれぞれの賜物を持っているので、人それぞれに生き方があります。私はこの言葉を見ると、パウロは自分が独身のまま神様に従って信仰生活していることを非常にいろんなところで証しをしていることがよくわかります。特にこの7章読んでみると、7章32節33、34節のところを見るとパウロは非常に強調しているんです。独身のことですね。あなた方は思い煩わないことを私は望んでいます。独身の男はどうしたら主に喜ばれるかと主のことに心を配ります。しかし結婚した男はどうしたら妻に喜ばれるかと世のことに心を配り、心が分かれるのです。独身の女や少女は身も魂も清くなるため主のことに心を配りますが、結婚した女はどうしたら夫に喜ばれるかと世のことに心を配ります。このように教えているんです。つまり独身だから神様にまっすぐに自分の人生を捧げてそれに従うことができるけど、結婚したい人もどうしても自分の奥さんが気になって自分の旦那さん、そこに気持ち合わせないといけないから、いつもそこに気を配っているうちに神様に集中できない場があるんじゃないかなと、パウロはそのことを言いながら、どうしても支えるべき家族がいるということはそれなりに力が分散することでありますので、独身が信仰生活に素晴らしいんだよ、このように献身して神様に捧げる信仰生活は 特別なこれは恵みであり特別な賜物であると、そのようにパウロは特進の道を非常に称賛していることがよくわかります。もちろん特進の生活でも誘惑から自分を守ることができない人なら早く結婚した方がいいでしょう。そういう意味で特進に生きることはパウロは賜物だと言ってるんです。誰でも結婚必ずしなくちゃいけないということではなく、特進に生きることは賜物であるということ。私は若い時に日本では1960年代が安保闘争ということで大学生たちがデモをした時代、韓国は10年遅れて70年代です。私は70年代の大学生です。だからよくデモしました。デモするときによく見るとですね、当時は韓国は独裁政権に対してデモしたけれど、教会の牧師先生もこの独裁政権やめてくれというデモする先生もいらっしゃるけれども、見るとカトリックの神父たちがもっと積極的にやりました。私よく見るとカトリック神父たちは結婚してないから独身だからですね、もう気にすることないわけ、家族の気にすることないからもう一生懸命やりましたね。それで私は、あ、結婚しないこともいいこともあるんだ。私その時にねよく見たんです。それで神父さんの友達もいましてですね、いろいろ話をしたんですけれども、本当にもちろん独身だから厳しい道もあるんです。厳しい道もあるけれども、独身だからこそもっともっと神様に前進できる素晴らしさというものを私は伺っていました。ところが結婚しても独身の人であっても、今日の聖書を見ると結婚した人も自分の夫、自分の妻から支えられることによって不貧困の罪から誘惑から守られるんだ。特進の人も教会共同体の支えがあってからこそ特進の信仰を貫くことができるんだ。そのようなことを今日聖書が教えています。先週申しましたコリント教会がさまざまな問題がたくさんあったんですけれど、その問題をまとめてみると、肉に属する人なのか霊に属する人なのか分かれるんですけれども、その肉に属するクリスチャン、ちょっとした不信仰によって罪を犯したとして彼らはクリスチャンじゃないわけではないんです。肉に属するクリスチャン、神の栄光を表すことができないクリスチャンということで理解するんだったら、今日の御言葉から見ると私はもちろんそのような罪に振り回されるということは、その人の個人的な信仰の問題があると問われる場合もありますけれども、周りからの、家族からの、教会共同体からの支えがあってからこそ誘惑から勝てる、負けない、そういう信仰に生きるのではないかなということを教えられます。で、学は我が教会のクリスチャンたちは夫婦としてお互いに自分の義務を果たして支え合って、そして独身者でも教会の交わりの中で支えられて、厳しいこの誘惑の町、誘惑の環境に生きる今日の信仰生活に負ける、肉に属する信仰ではなく、打ち勝てる、勝利する、霊に属する信仰の歩み方を続けて継続する我が信徒たちになってほしいと願います。今日の御言葉よく覚えて、この町にこの時代に生きるからこそ私たちにもよく聞くべき主の声であることを覚えて、続けてコリント人への手紙を黙想して、その恵みを豊かにしたいと願います。お祈りします。